刊深夜快速水曜版ですけど、今日火曜日なんですが、今日出します
の大石ちゃん自由自在
の時間がやってまいりました。さあ、いつものようにスタジオにはこの方、はい、令和新選組衆議院議員大石あきこさんです。
はい、衆議院議員大石あきこです。
バッジが
ちょっとバッジを
バッジがなかなか
つけてみました、皆さん、
はい、キラッとこう左と左が光っておりますね。
ねえ、面白いですよね。やっぱ今日は2週間ぶり、先週が あの声の出演で
そうでした。そこに前島君があの代わりに座ってましたんで、
なんで2週間ぶりですけども。そうですね、本当ね、
まあ東京国会で、いろいろとあったと思いますが、そこら辺の話からまずはね、聞いていきつつ、そして、後半はやはりこれは聞かなきゃならないでしょう、大石法炸裂直撃
やったよ。
これの話に行こうと思います。はい、まずはじゃあ、国会の方なんですけど、
はい、
私もネットで今から国会議事堂の方に行きますっていう、本当にいい天気で、東京。
ねえ、なんか背景の青空のこう、
抜けるようなね、秋晴れのいい感じで、でそこで、令和新選組の今回お三人が、はい、太郎さん真ん中にしてですよ、
はい、
僕が気に入ってるのはカメラの向かっているお話しした後に、はい、さあ行きましょうって言って三人こうキビスを返して、はい、議事堂の方に向かってる最中の太郎さんが両肩をこうポンと押してるところなんですよ。
あ、はいはいはい、
あの絵、あれは絵になりましたね。
リーダーみたいな、
いい感じだったですね。
はい、
でその後は中に入ってまず何があるんですか。
なんかね、結局はあれ、まあセレモニーじゃないですか、まあまあ、論戦するわけでも何でもなく、まあ、
カメラ前でね、
はい、なんかね、その当選証書みたいなのを、はい、どっか窓口に提出したら、はい、バッジくれるとか、あとはなんか、まあ衆議院議員になった人のその一覧言うかな、
はいはい、
国会議事堂に入ってますよみたいな、そのオンオフみたいなライトがあるわけなんですよ。
はいは
いはい、今出席してます、はい、出てますみたいな、まあそれをなんかセレモニーとして押すみたいな、
はいはいはい、
でバッジつけてもらってなんか写真撮るみたいな、そういう儀式ですね。
もうカメラマンとかうっじゃうじゃいるわけでしょ。
なんかでも本来もっと国会の論戦とかを報道したらどうやと思うんですけど、
本当はそうですよね。
でももう関西からも全国からカメラマンが結集してるんじゃないですかね。
まあその各地方からの議員にひっついてのっていう、はい、まあそういう地元のメディアっていうのもあるでしょうから、
はい、関西のメディアでもそういう絵はまあ通例定例で扱うみたいな感じで来てはったし、はいはい、実際カンテレとか、いくつかそのローカルというか、うちのこの地元の局でも、大石あきこ出させていただいたんじゃないかと思うんですけどね。
僕はこの下に某ラーメン屋があるんですけど、
はいはい、
あそこでラーメンすすりながら、こう上にテレビがあるんですよ、ね。はい。それでちょうど映ってました。
大石あきこじゃん、みたいな。本当ですか。
本当ですよ。で、ラーメン作ってるお兄ちゃんも、あれこの人見たことあんなみたいな感じでこう。
本当ですか。
ちょいちょい来てる人じゃないのこの人っていう感じで、思って、そういう表情変わってましたよ。例えばニヤニヤしながらここラーメン食べながら見てましたけど。
はいはい、
あれは確かFNN でこっちだカンテレのやつだったんですね。
はい、
まあだから、もうやっぱね、やっぱテレビ見ながら、どうしても俺もニヤニヤしちゃいますよね。
ニヤニヤしちゃいますよ、ね。
ニヤニヤしますよ、やっぱ。なんか、はい、すげえなーと思って、見てましたね。まあ同じ思いの方たくさんいると思いますけど。
ねえ、自分が送り出した人たち、
まあまあ、
人がね、
皆さんの力でね。
皆さんなんですけどね、もちろん。でもなんかね、面白いですね。自分でも面白いっていうか。まあ、言ったら衆議院議員大石あきこという、ぬいぐるみをかぶってる大石あきこという、状態ですので、なんかどっか、まあ、ほんと自分なんだけど、どこか、まあ、フィクションじゃないけど、
はいはいはい、
その、なわけなんですよ。
なぜまだほら、一度も経験したことがないその空間、そこで、まあ、実際に仕事をしていくっていうわけですから、はい、まあ、まだ果てしなく何が起きるかわからない状況ですからね。
そうですよね。なんかもう、だって、その官僚の皆さん
は
もう、
はい、
先生が前提なんですよね。
まあ先生って言いますわね。
で、まあ、その、先生辞めていただけますかとか言える空気ではないんですよ。
いや、そうでしょう。それはもう。
全員先生って呼んで、かつ、官僚のルールに組み敷いていくみたいな。
はいはいはい、ま
あ。そういう、地方議会でもそうですけどね。
はい、
なんかこう、まあこれで慢心してしまう、ね、与党やら、その、まあ一部の野党議員もいるんだろうな、みたいな。はいはいはい、
ええ、うん。まあでも、我々もよく言ってましたよ。ミッドナイト車中、みんなと一緒に。
あ、はいはい。
ええ、どうするこれから先生と呼ぶどうする
やめてくださいよ。もうマジやめてくださいよ。
やっぱ大石さんでいいんじゃないのとかって。
当たり前ですよ。
で、この松田さんとか、やっぱ大石ちゃんやで、とかって、そういう感じで。
も
う、まあ、そこがやっぱり大石さんの一番いいところだと思う。
いや、そう、だって、先生なれっていうか、だって先生ってなんか、どんなプレイやねんっていう話でしょ。この先生プレイが慣れてる人って、まあ、私的には変態とお呼びしたいんです
けど。
まあ、
明らかに自分よりも人生を重ねてる年配の方とかから先生と言われるのもちょっと恐ろしい。
なんか、何も学校で教えてへんやろって。普通にその意味考えろよとか思うんですけど。なんで、なんか、自分はやっぱ、議事堂にいてても、なんかもう基本うざいですよね、道義とかで。なんか、議長とか言ってるやつは、うざいな、もうなんな
んあれなんであんな伸ばすんですかね、あれね。
なんかもう、ほんま寒いわって。
そういうなんかね、知識のやり方になったんでしょ
う、このおしゃべり小屋で、そういうのに慣れて笑っちゃうとか。そういうのにはなりたくないなっていう感じで。
で、まあ、いよいよ本会議場入りました。
はい、
で、私もこう、もう食い入るように見て、どこにいんだ、まあ、大体どこら辺だってのは聞いてましたけど、どれだとか思って、
はいはい、
それで、ああ、いたいたとか思って、はい、それですぐキャプチャーしたりして、すぐ、ここにいたとかって ツイートしたらえらいバズってるんですよ。
え、そうなんですか。
ものすごいバズってましたよ、なんか。
で、ゴーリーを探せみたいな。
で、ちょうど大石さんと、高谷さんと、はい、山太郎さんと縦に並んだ感じで、
はいはいはい、
で、お隣が共産党の人たちですよね、確かね。はい、で、こう、で、それから、なんすか、まあ、主犯というか、総理の、指名というやつ、うん、指名というか、選挙があって、
はい、
それで、衆議院議長と副議長とという、3回、堂々巡りするわけでしょ。
もうね。
あれ、やってみてどうなんですか、あれ。
みんな何も終わんのかって。
いや、僕は見ながらいろいろ疑問は思う。
何々くんって何百人も呼ばされる人のこと考えろよって、ね。
あと時々戻る人がいるんですよ。
あ、そうなんですか。
なんか、普段持って、上がったはいいけど、あっとかって、なんか、何を忘れ物したのか。
その状況で。
石破茂さんとか戻ってましたけどね。
あ、そうなんですか。
まあ、何なんだろうなと思って見てたりとか。で、
そんなのつまらないからみんな見ないですよね。だけど、自分の知ってる大石あき子が出てるから、たまには見てみよう。
それはもうそうですよ。
見たらびっくりですよね。
いや、で、こう、みんな言ってましたけど、あそこで牛歩するんじゃねえの。
牛歩。
牛歩。どんな迷惑な技法だっていう、それをやったらすごいだろうとかって言ったけど。
期待されてるんだ。
いやいや、でも、まあまあ、ああいう、まあ、ある種のその国会のやり方というものを、こう、まず、まあ、
最低限のどういうことが行われてて、何が作法で、それがいけてるものといけてないものと、みたいなものを、まあ、理解した上でどう空気を読まずにやっていくかってことです
よね。やっぱ後ろの方にこう重鎮と呼ばれる人が結構座ってたりする
んですか。あ、そうですよね。
自民党とか特に、
はいはい、
こうガン飛ばしたりしましたが麻生とかそう、コラーとかそういう
あんまり目が良くないんだよね。後ろの方見えない。でも私はまあ多分だから新人とかは前側になりがちなんですけど、ちょっとわからないんですけど、
まあ、若い年次の若い人は前側、
一番左の前にいるわけですよね、いわばほぼ、でそこだから投票した人たちが全部通ってくる席なんで、
はいはいはいはい、
基本的にじーっと見てれば、その衆議院全員が誰なのかっていうのは見れるわけですよ。
はいはい、
では、なんか、普段私がテレビで罵りまくってる、テレビの前で罵りまくってる、あの人とあの人とみたいな感じですよね。
いやー、これもなかなかね、面白いところだな
と。面白いなっていう。
で、まあ、あとは何ですか、令和新選組の記者会見があって、
はいはいはい。
で、何ですか、早速、大石さんは、なんか、初日から、太郎さんとかと、なんか、
軽く喧嘩したよ、みたいな。喧嘩
っていう
か、
なんか、議論なんでしょ、要は。
あ、議論です。
で、はい、あそこだけ切り取って、なんか、面白がってる人もたくさんいるみたいなんですけど、
ね、
まあ、あれはもう、要するに、建設的な話なわけでしょ、要は。
そうですよ。
令和新選組でどう戦っていくかっていう、はいはい、そういう話で、
はい、
でも、
まあ、でも、こう、なんかね、私も、こだわりがあるじゃないですか。
はいはい、
で、スタートの体制だし、みたいな。で、もちろん代表、山本太郎代表もそうでしょ。
はい、
で、まあ、普通私譲るわなっていう。で、とこでも、もしかしたらこう、こだわり出しちゃったっていうのもあるかもしれないですけど、まあいいことなんじゃないですか。
まああれはもう、なんかある種の大石節と言いますかね。はいはい、
でもそこでなんか、軽いプロレスみたいな感じじゃないですよ。ほんまに感じ悪いんですよ。
そうなの。
ほんまに感じ悪いやりとりになってるんで。はい。でもそれが、まあ言ったら、内部でも、両方ガチンコっていうか、なんていうか、ね。はい。 まあ、そんな感じでやって、まあ今までもそうだし、これからもそうだよ。
政治家ですからね、はい、お互いがその思ってる、はい、考えてるものをぶつけ合って、そしてこう、いい落としどころを探していくっていう、うん、まあそういう作業の連続だと思うんで。そうです
よ。だからなんか、ひいきされてるとか言われてるとかいう話もあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
そうかなっていう。
あ、確かにだから、あれで、ね、それはちょっと消し飛んだかもしれないですね。はい、その、なんか余計な、うん、その、評判というか、変な悪評というか。
はい、もう冷たい。
冷たい。まあ冷たいからドライってことですか？
いやもう本当に、と、なんていう、まあやっぱ自分の目的に向かって双方容赦ないっていうことですよね。いいことだと思います。ま
あ、これからだって、本当にもう時間がこういっぱいあるわけじゃないじゃないですか。次のまた参院選もまあ控えてるわけですし、どんどん統制を拡大していくっていうことも当然あるわけで、まあそこら辺のその作業というのはすごいだろう、すごいことがあるんだろうなというふうに思ってますけどもね。まあ
でもやっぱりね、山本太郎さんってね、6年国会にいたっていうのもあって、はいはい、やっぱこの国会に入ってからの目つきっていうか、はい、やっぱ切り替えっていうのは感じますよね。
それは私も感じますね。
やっぱりプロですよね。
はい、時々本当優しい目になって、うん、一般の方々と語り合ったりするときに、いつもの山本太郎さんに戻るときもありますけど、うん、やっぱり記者会見もそうだし、その、テレビに映ってる時もそうだし、やっぱその、政治家の目になってますよ。
うん、
で、それは悪い意味じゃなくて、本当にしっかりした目っていうか、はいはい、目標を見据えて突き進むぞって覚悟が感じられる。うん、そんな気がしますね。
なんか、やっぱプロが主戦場に戻って、もうなんか、常にロックオンしてるみたいな。
いよいよですもんね。だってこの数年ずっとこう一旦親に下っていて、うん、で、そこでどうなるのかっていうところだったのを、
はい、
いよいよその本当にスタートラインに再びたどり着けたっていう、
そうですよね。
この思いというのはすごいだろうなと。
やっぱりどうしてもマスコミもある程度報道せざるを得ないでしょうし、
はいはい、
そしたらそういうところで、その こじ開けるっていう、いろいろ少数政党の苦難がいっぱいありますよね。
はい、
で、NHK とかも相変わらず干してきそうだとか。
ひどいですね。
そうそう。そういうことも全部、うまいことやってひっくり返すんだっていうのが、
はいはい、
まあ令和新選組であり、まあ山本太郎なわけですから、
なるほどなるほど、
やっぱりその一瞬の隙でも許さない感じっていうか、
はいはいはい、
いうのがすごく、はい、その言ってる期間中見えましたね。
はい、まあ本当その隙あらば切り込むぞっていうね、はい、バンって入っていくっていう、なんかそういうなんか目は感じます。なんか、はい、まあまあ表現が適当かどうかがないですけど、なんかある種の侍のようなですね、
そうです、
そういう緊迫感っていうのは感じますね。まあそういう、まあ太郎さんもそうなんですけど、はい、大石さんもなかなかな、
はい、まあ、まだ生倉刀かもしれませんが、
なかなかな侍じゃないですか。
この辺で言っとくかみたいな、
いきなり一撃必殺でぐさっとやりましたよね、
はいはいはい、
ほとんど仕事人のような感じで見事にぶっ刺しましたけど、
いや
私は勝手に大石砲というふうに名付けましたけれど、はいはい、見事でした、ね、
こういう感じですかね、
バズーカですかね、ドカンと。いやあの維新のですよ、皆さんのそのまあ私は緑のブーメラン党というふうな名前をつけたりとかつけてますけど、もう見事ですね、切り替えされが、され方が、
まあそうですね、まあ、巷のやっぱ大阪市民って、
はい、
維新のデタラメが、はい、デマデタラメがもう10年続いてるんで、はい、市民のそのなんて言うんでしょう、調査能力っていうのがすごいと思うんですよ、
はいはい、
だからその今回の件で言うと、10月31日当選日を根拠に10月分丸々の文通費100万円というのを、はいはい、維新が、大騒ぎをすると、
うんうん。
自分らも今までやってたのに、なんか、知らなかった、大変だ、これだから、議員は、みたいなことをやり出して。
政治家のその特権が許せないというようなね、はいはい、言い方をしてます。
でもすでに大阪では、いや、吉村さんは、2015年の10月1日退職日はあなたどうしてたのよ、みたいなのがすでに流れてて、
はい、
で、まあ、信頼性も、まあ、客観的に高いだろうと。
はい、
これ制度的には一匹、ま、その10月1日まで在職した以上、もう必ずもらわないとはほぼいけないようなルールなんで、
はいはい、
で、まあ翌日、その役所が空いてる時間に、まあ、私が問い合わせて、
はい、
で、実際吉村さんは 入手してたと、うん、1日で100万円をまさに、はい、あなたが入手してましたねと、さらにはその5日後に文通費についてあんまり言いたくないみたいなコメントまで橋本徹さんとトークしてたみたいなんで、はいはい、まあ、あなた確信犯ですねと、うん、なのになんか6年前の記憶なんで、曖昧なんですけどみたいなことを言ってて、まあ、こんなの、まあ、それが世の中では大ブーメラン炸裂と、
はい、
まあ、私はその市民の方の情報を単に取り上げて自分でその直接、衆議院の事務局というか担当部署に確認したという、はいはい、まあ、ぐらいのものなんですけども、
まあその
まあ、タイミングとかツイートっていうのが、はいはい、まあ、たまたまうまく切り込めたことになっているのかなと、はいはい、いうことで非常にまあなんえ8000リツイートぐらいかな、
かなり言ってますよ、
もう、はい、
で、ただやっぱり気になるのはメディアの動きもそうなんですけど、
はいはい、
今回テレビ朝日系列というか、まあ、ANN が大石さんのインタビューも含めて報じてくれてるんですけど、
はい、
それ以外のところは、まあ、なかなかちょっと弱かったんですよね。その、フジテレビとか、いまだにその文通費の問題っていうのを、こう、はい、ことさら、こう、ほじくり返すという、
うん、
その、こんなに特権階級の議員さん、さらにこんなお小遣いもらっていいのっていうトーンですよね。
ちょっと、なんか、で、なんか、令和はどうするんだとか、よくわからない、なんか、こう、攻めを受けてて、何っていう。その、いや、あんたらの今まで許してたルールやろって。そこに参入したばっかりなんだけどっていうね。
で、なんか急にお小遣い的な表現になってるのが私ちょっと疑問になってて、
そうですよね、もうお小遣いにお前ら使ってるからそんなこと言うんだろうって
と思うんですよ、
うん、本当にそうですよ。
悪い使い方をしてるやつ、もともと銭持ってるからあの100万円なんかどうでもいいよっていうなんかはした金ぐらいのつもりでいる人がやっぱいるんだろうと思うんですよ、うん、でそいつらがろくでもない使い方してるのが問題であって、うん、まあぶっちゃけ令和新選組とかその新興勢力ってお金持ってないじゃないですか、うん、であれをそのきちんとその、まあ、政治を進めていく上で役立てようという、まあ、つもりで使うはずなんですよね。
当たり前ですよ、全部使っても全然足りないから、その当然歳費も食い込んで、もう火の車でもいいから初期投資して最大限のパフォーマンス上げるんだっていうのが令和新選組なのに、なんかお小遣いにするんですかとか、いやお前らだろ
う
っていう、
そう
維新だろうっていうの、ね、やましいことやってるからそういうこと言っちゃって、自分らが無駄って認めてるやんか、自分らがやめればええやんっていう。
だからね、
それ社会とにとっては助かるわって話で。
だからそのテレビの一部のメディアが伝えてるのも、どうもそれもなんか変なバイアスをかけてきてんなっていうのが気になって。
おかしいですよね。
おかしいです。
普通だったら、こいつら、泥棒みたいなことやってるぞって言ってた人が、泥棒第一号だったと。でしかも自分が泥棒したのを知ってたみたいな話になっちゃったら。
武田氏ってやつですね。
まず、こっちに目向きません。お前か、みたいな。なのに、そこがなかったことになって、吉村さんというのは素晴らしいみたいな。
そうなんですよ、今回だから。
仕上がってるのも何社かあると。
ありますよ。だから、今回、失敗した、すいませんでした、じゃあ返します、寄付します、とかって言って、なんか、いかにも維新というのは、そういう、自情能力のある、非常に優れた団体であるかのように、まあ、これプロパガンダですよ、完全に。
なんかね、都構想もそうでしたけども、どうしても食えない腐った魚を、ここまで調理し続けるのかと。
本当に。
いうのは思いましたね。
食当たりしますよ、もう。本当だからすげ
ー、
これメディアとのそのパイプというか、忖度するような状況を作っていかれたっていうのは、まあ、ある種すごいなとは思いますけど、ただもうこれを許してる場合じゃないし、もうすでにツイッターとかそういう SNS の中では、もう完全に今もう逆転現象というか、まあ、そのもう維新なんだお前っていうもう圧倒的なもう声になっていて、まあ私なんかももうじゃんじゃがツイートしてやってますけど、本当皆さんもこれご覧になったら声を上げていただきたいと思いますね。
まともな報道っていうのはやってほしいですね。
欲しいですね。
まあそもそもこの文書交通費、文通費っていうのは、まあ月100万円というもので、
はい、
庶民にとっては非常に高額なのは間違いないですよね。でも、その、いろいろ政治資金パーティーとかね、その本当の庶民には見えないとんでもない政治と金の問題、
はい、
政治の流れっていうのがあって、そのお金の流れこそが、その本来なら腐敗してる与党っていうものを生きながらえさせてるのが本性ですよね。そんなことまあ政治っていうものをちょっとでも知ってる人ならまあわかる話であって、
はいはい、
だから100万円っていうのは、例えば維新の年間もらってる政党交付金、これ18億円今年度もらっていらっしゃるんですが、
18億円
って365で割ったら1日だいたい500万円ぐらいですわ。じゃあその文通費のほぼその議員の維新の議員の何分の1ぐら 回がも、毎日100万もらえるレベルですよね。うん、で、なので、18億円と100万円比べると 0.0006% なんですね。
はいはいはいはい。
そんな 0.0006% ものに、ここが火事だぞって言ってる時点で、その人たちやばいですよと。
やばいです。
うん、18億円なくしたらいいんじゃないんですか。
そっちをね、まあ、あともちろんその文通費のあの、あれ、領収書がいらないとかいろいろその問題をまた、はいはい、
ありますよ。
それもありますが、
何やってたん今までっていう。
それもちろん議論するべきだし、
うん、文通費自体はね、非常に使いにくい予算ではお金だとは思うんですよ。
はいはいはい、
活動費であるにもかかわらず、文書交通通信滞在にしか使えない。
あ、そうですね。
というものがあって、まあ、あの、若干広めに、まあ、言ったら、議員が議員らしく国会で論戦するために、必要な通信とか滞在の経費ですよね。
なるほど。はい。
っていうものが必要なので、まあ、そこは、その、スタッフも含めて、文書を作成するために必要だから、あの、幅広には解釈できるんだけど、
はい、
でも、ちょっとなんか、紐付き、狭い。
はい、はい。
本来の倫理的に、その費用を使おうと思ったら狭いけど、
はい、
報告はいらないから、
なるほど。
その、倫理的にちゃんと満額活動で使いたい人にとっては困るんですよ。
はあはあ、
私にとっては、この、はい、制限が困る。一方で、維新か誰か知らないけど、うん、その文通費をお小遣いぐらいにしか思ってない連中は、非公開だから、全額お小遣いでもらってるわけでしょ。
うはうは
ね、そういう人らからしたら、うはうはなってるから、
はいはいはい、
その文通費はうはうはなんだとかね、自分のこと言いたくなるのはわかるんですよ。でもこっちからしたらいかにこれを活動に全額ぶち込むか、なのにこれは制限付きだから、本当にこれに支出して良いのかっていうのを、一個一個精査していかないといけなくて、非常に困るんですよね。うちとしては活動費ものすごく、その、まあ、国会論戦のためのものが必要になりますから、
うんうん、
その、正直足りないですよ。
はい。
うん。ね、それ、市といくらでも報告してもいいですけど、限定付きっていうところは非常に問題があるので、
はい、
より、その、活動費として幅広くしつつ、その、なんでしょう、残額ないないを許さないとか報告ありにして、
はいはい、
もう活動するしかこのお金執行できないみたいな、
うん、
そんな感じにしちゃったらいいんですよ。
そうですね、
なんでそれを維新の人たち、
そうですね、
10年も維新が存在しておきながらやらなかったのって。
まあ、うはうはだったからでしょうね。
うん、ですよね、
ええ。
やらなかったのに、その今回初めて衆議院に通ったこの令和新選組に対して、令和の山本太郎はどうなんだとか言ってる橋本とか、もうあなたどうしたらいいんですかっていう。
まあまあ、手のいい弱い者いじめみたいなね、こう、新しく入ってきたやつに、お前らにはこれ、この甘い汁は吸わせないよ、みたいな言い方をしてるかのようなね。
うん、
甘い汁じゃないですけどね、そもそも、ね。
意味がわからないんで、その、まあね、でも、橋本徹さんがついに私のツイートに、
はいはいはい、
これだからダメなんだ、みたいな、いい感じの引用リツイートをしてくれたので。
パコーンって書いてましたね。
ありがとうございますっていう。
いい、あの、なんかいいノックをこう、すぐ、カパコーンっていう、見事でしたね。だから、もう思いましたよ。あの、橋本徹さんもそうですけど、その維新の人たちって、なんか言わないと気が済まないっていうか、もう、その、で、その、裏取りも何にもしないでいつもやっちゃうっていう。
はいはいはい、
なんか、
まあ、マスコミがね、一旦今味方についてるから、少々裏取りもせずに、その大石とか山本太郎叩いても、マスコミも一旦しばらく味方してくれるわけじゃないですか。
はいはいはい、
だから、慢心しちゃって、
まあ、
信じられないですよね。だって吉村知事自分が6年前に、10月1日にわざと辞めて、100万円せしめること知ってて辞めて、っていう、で、その後もすごい残しちゃってるわけじゃないですか。
はい、
自分、その10月分の、その文通費の、使途、使い道の報告書が、維新のページで吉村さんだけないとかね。もうそういう黒い跡いっぱい残ってるわけじゃないですか。
もう今回ぐらい鮮やかなオウンゴールはないですよ。
はい、でも普通ね、そこが、普通の人間ならば、ちょっと後ろめたい、さすがにそこは無理って思うのに、どうせマスコミが、腐った魚でもいいように調理してくれるって、もう言うのが何年も続いてるからやっちゃうんでしょうね。はい、ちょっと感覚が信じられないけど。
ある意味、まひしてるんでしょうね、そういった意味で言うとね。
はい。まあ、だから逆に、すごく、その、足元を救われるじゃないけど、普通に、いやっていう、いやいや、あなたが満額を退職日にもらってるじゃないですかって、言われちゃったら、こけちゃうわけですよね。
はいはい、
結局、なんか、あの、毎日、吉村知事が記者会見やってる、その場でも記者がもう手ぐすね引いて、
はい、
その、大石議員が、文通費、吉村知事が退職日に1日でもらったということを確認したそうなんですけどっていう質問をしようとしてた時に、なんか自分から言ったらしい。
ああ、うん。まあまあ、もう悟ってはいるでしょうしね。
うん、自分から。
だからあの、はい 後ろのバックパネルもすぐ隠してましたからね。後ろ背景にこう
な、
いつもあるじゃないですか、あの万博のやつとか、はいはいはい、今回はなんか違う、ちょっとあの人権がなんとかとかって書いてあったんですけど、まあさすがにまずい。
隠してました。
ついたてを持ってきて、バックパネル隠した上で、
はいはいはいはい、個人的なことだからみたいな。
そうそうそう、それで、あの、はい、
もう。ほとんど汚職に近いことですしね。
6年前ですしね、うん、みたいな。
いや、あんな言い方、あんなことよく言えるなって思うし、ツイッターでもなんか、その、なんなんこの人ナルシズムって思うんだけど、なんか、身分を捨てて、その、衆議院の身分を捨てて、大阪市長に挑戦したとか言ってて、はい、身分を捨ててとかいう言い回しいらなくねっていう。なんか、だって自分が恥ずかしいことに退職日に100万円を満額もらっちゃった話でしょ、
いい仕事だな。
なのになんか、身分を捨てて大阪市の挑戦とか、いや、そういうなんか英雄物語的な、その語りいらないでしょみたいなね。体質ですね、あれ。
もうつけなきゃどうしようもないんでしょうね。うん、
だからいや、余計格好あるやろって。
なんかもう完全に今もメッキが剥がれてんですけどね。
でもなんかあれですかね、テレビでなんかキラキラキラってこういう、させてるんですけどね、最後
に。無理やり、はい、でももうさすがにこのメッキはね、もうどうしようもないと思いますよ。
はい、まあでも、大石さんも慢心していられませんよ。
あ、それはそうです。
やっぱりもうここまでね、あの、汚名を。名誉。
向こうだって頭きてるでしょうから。
もうめちゃくちゃ頭きてるでしょうね。だからもう。
大石めーってなってるでしょうから。
基本的には3倍返しみたいな。はい、
これからね、ドラマが続きますよ。ここにね、
されるでしょうから。はい。
でもすごいですね。初回からもうかっ飛ばしてますよ、今回大石さんは。
はい、まあだから弾圧された時は弾圧だって言います。
もう横で我々もあのみんなで美味しい議員を支えていこうと僕らも思ってますから、は
い
はい、ぜひ皆さんもね応援していただきたいと思いますけども。
はい、
というわけでございまして今日はですね、国会から、まず一気、まあ最初の、まあ、国会東京に行って、そして最初の収録ということでいろんなお話をちょっと伺いました。これからもね大変だと思いますけども、
はい、
ぜひとも頑張っていただきたいと思います。
楽しみですね。
まあ、番組はずっと続きますから、また来週もよろしく。
ここで楽しい報告していきたいと思います。
お願いします。
はい、
というわけでございまして、明日は、あ、そうか、今日は、曜日がひっくり返ってますから、明日は水曜版をお送りします。あ、水曜版というか、火曜版が明日流れますんで、よろしくお願いします。